TBS Podcast。 ふたまるさん、素敵なピアノの音色響いてますね。
そうですね、この第6スタジオ内ね、しかも我々のやっぱり喋り方、喋るテンポもやっぱりゆったりしてますよね、
うん、これ
ね。
ふたまるさん、目に涙が。
ちょっとやっぱりこの旋律っていうところにちょっと早すぎる気もしますけども、やっぱちょっと反射的にね、ストリートピアノこうやって弾いているとこふとこう入ってくるってところで、なんていうんですかな、こう今日疲れたように涙が出てしまうんですよね。
私、街中で出会えるわけですから。
そうですね、まあそのふとというところで言うと、あのふと NHK でやってる番組としておなじみ、街ピアノ、空港ピアノ、駅ピアノね、あのまあ要するにストリートピアノにスポットを当てたこの NHK のあれもふとやってる番組で、やっぱこうふとこう流れてくる感じ、これでやっぱぐっとこう掴まれちゃうんですよね。喋り方も穏やかになっていいですね。これかこれでやった方がいいんじゃないかなっていう、
優しい気持ちになれる。
ずっと毎週毎週ハラミさんに来ていただいて、毎週ずっとどんな使い方で、失礼だろうってこと。はい、ということで今後ろでね、第6スタジオね、弾いていただいてます。お名前伺ってよろしいですか。
はい、ポップスピアニストのハラミちゃんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
全然毎週来ます。
いやはい、ということで時刻は6時31分です。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション。パーソナリティはヒップホップグループライムスターの歌丸です。そして
木曜パートナー、 TBS アナウンサーの宇内梨沙です。
はい、ということで、あ、そうですね、あのリモートライブ、ライブ&ダイレクトのコーナーもね、うん、やってはいますが、リモート、構成になって以降、スタジオにお越しいただいて、楽器を弾いていただく生放送初ですね。今ねちゃんと距離を取って、ディスタンスを取って、うん、しかもアクリルをですね20、30に引いて、安全性を確保しながらハラミちゃんにね、ずっと弾いていただいておりますが、この後はストリートピアノの魅力にハラミちゃんさんお話を伺いながら、伺っていきたいと思います。ハラミちゃん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
アフターシックスジャンクション。アフターシックスジャンクション、ここからはカルチャートークのコーナーです。今夜のゲストはストリートピアノからメジャーデビューしたユーチューバー、ハラミちゃんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
これあのハラミちゃんという呼び方で、私ハラミちゃんさんみたいなやるとこうね、なかなかまどろっこしいと思って、ハラミちゃんでよろしいですか。これ
ぜひハラミちゃんで、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、それではまずですね、早速ですがハラミちゃんご紹介を、じゃあうないさんからお願いします。
はい、ピアノ系ユーチューバーのハラミちゃんは音大を卒業後、一般企業の OL を経て、去年の6月ユーチューバーとしてデビューされました。日本全国のストリートピアノで演奏する動画をアップし、先日チャンネル開始1年で登録者数51万人を突破しました。動画の総再生回数は1億3000万回に上り、さらに世界で人気のライブ配信アプリ17ライブでは人気投票1位を獲得しています。人気の秘密は楽譜も手元も見ないノールック演奏と笑顔、その場でリクエストに応える演奏の幅の広さ。この人気の高さから今月1日 ABEX よりメジャーデビューアルバム、ハラミ定食をリリースされ、ビルボードのアルバムセールスチャート1位、オリコンウィークリー2位を獲得しました。
すごい。
さらに8月には中野サンプラザでのワンマンライブも決定しています。実は去年 YouTube で最も再生されたカテゴリーがストリートピアノであることを宇多村さん知ってましたか。
いや知らなかったけど、はい、僕がその NHK のその駅ピアノ、空港ピアノの話をすると、皆さんまずは YouTube でよくそれありますよねっておっしゃる方をされてて、そういうことだったんだね。
テレビ番組からよりももう YouTube で見てる方の方が多い、はい、
その認識の方が広まってるってことだったんだな。なるほどな。
そしてそのジャンルのトップに君臨するのがハラミちゃんなんですよ。
いやーすごい。はい、ということで、
もう光栄
ねえ、なのにこんな BGM 扱いを
全然
やります、ねえ、はい、いやとんでもないとんでもないです。本当に今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ですね、あのハラミちゃんにメールこんなの来ております。ちょっとご紹介させてください、
はい、
ラジオネーム今子さん、大好きな歌さんとハラミちゃんの共演なんて夢みたいです、
うん、
ハラミちゃんに質問ですが、
はい、
中野サンプラザのコンサートで、うんうん、リハーサルから見られるチケットを販売しますが、これはご自身の発案でしょうか。
はい、そうです、ハラミ自身が考えさせていただきました、うん、
舞台裏も見られるのはすごくいいアイデアだと思いました、
うんうん、
その高めの値段設定もピアニストとして生計を立てるという意味では良いことなのでは。
はい、
ライムスターのゲネプロも面白いと思っていましたが、これからはこういう見せ方も増えていくかもしれないですね、というね、今子さんなんです。これちなみにライムスターのゲネプロっていうのは、あのいわゆるゲネプロ投資リハーサルってね、やっぱありますよね、うんうん、あれが要するにどうせ、ね、本番さながらに投資でやるんだったら、うん、金取った方がよくねみたいな、そういう、
そうですね、
はい、あの、まあ、多分発想としては近いところでリハーサル、うんうん、 これはあのご発想されたのは、
そうですね、自分の中でやっぱそのピアノをやっぱ身近に楽しんでもらうみたいな部分を大切にしてるので、うんうん、はい、なんか自分がこう裏側を見せることによって、うんうんうん、あ、こういう感じで練習してんだとか、はい、こうやって打ち合わせしてるんだみたいな部分もこうさらけ出していけたらなと思って考案しました、う
ん、はい、すごいですね、これ、はい、中野さんプラスあの当日リハですか。
あ、そうです、当日です。
直
前ですね、
ね、はい、ね、でもね、直前に、はい、でもやっぱりこういろんな調整があるから、例えば照明のタイミングだとか、ね、いろんなことも調整も当然やってるところでしょうから、
リアルな、
リアルなね、新鮮ですよね。そういうの一切見たことがない人からしたら、うんうん、こうやって舞台作ってるんだっていう。そうなの、そうなの。
実はだからそのね、ライブというのはこう総合的にね、みんなスタッフで作ってるものだっていうのは、そういうところだからこそ見えるかもしれないし、はい、いや素晴らしい試みだと思います。
ありがとうございます。
僕は割とこう裏側ミリオン好きというかメイキング好きなので、う
ん、あ、私もです好きです、
ね、はい、ということで、改めてハラミちゃんにね、いろいろ話伺っていきたいんですけど、はい、ストリートピアノで演奏するというこの、まあ、活動スタイル、これは、はい、なぜこういう形にされたんですか。
そうですね、もともとさっきご紹介あった通り会社員を1年前ぐらいまでやってたんですけど、うんうん、ちょっと働きすぎちゃって、うん、ちょっと体調崩しちゃったんですね。でそのちょっと落ち込んでいた時に、うんうんうん、その仲良かった会社の先輩が、うんうん、その私がピアノが得意ってことを知ってたので、うんうん、そのストリートピアノってものが今流行ってるんだよ、あるんだよってことを、うんうん、誘ってくださって、はい、それでフラッとその都庁に引きこもりだったんですけど、その時外に出たって、うんうん、それで勢いで YouTube に、はい、上げてみたっていう。あ、もう
その一発目に。
そうですよ、そうなんですよ、うんうん、最初ラッドウィンプスさんの全然前世っていう曲を一発目に弾いたら、はい、その近くにいたおばあ様方からすごく、うん、元気もらえましたみたいなことをおっしゃってくださって、
花見定食にも入ってたけど、そういうゆかりがあったんですね。
なので1曲目にしてます、アルバムの。
なるほどな、はい、ご自身でも、うん、その手応えっていうのはどうでした、その初めてやったらその手応え、ね、反響が。
最初そのもう2週間ぐらいで30万再生とか、うん、2、300コメントいって、うん、なんか自分のピアノの演奏がこんなになんか響いてくださる方が世の中にいるんだってことを初めて知って、最初もうスマホの通知が止まらなくて、ちょっと何が起きてるのかパニック状態でした本当に、はい。
ピアノそのものは、うんうん、ちっちゃい時からやられてたんですか。
そうですね、4歳から習ってはいたんですけど、一度その音大の時にちょっと、うんうん、挫折してしまって、うんうんうん、ピアニストの道を諦めていたので、うんうんうんうん、本当に今この活動できてるのが信じられないです。
いやでも、ね、夢を叶えて
る、ね、夢も叶えてたし、なんていうか人生ね、
本当にだってその先輩が外に出ようって引っ張ってくれたことで、うんうんうんうん、社会人その OL 人生を一回捨てて、ね、本当に自分の夢を叶えちゃうから分かんないですよ ね、 本当に。
今その先輩が一緒に活躍してるスタッフさんなんです
よ。そうなんだ
まさに、ね、
まさにね、俺その先輩
そうなんですよ、
どうして乗って行こうと思ったら先輩に毎月1000円ずつぐらい払ったほうがあの、どうなんですね、あ、素敵、それもね、はい、なるほどなるほど、はい、そうですか。で、今までじゃあその各地のじゃあストリートピアノというのをこう巡ってこられた、
は
い、
そうですね、活動は、まあ、やっぱ都庁がすごく多くって、うんうん、都庁とやっぱ館内横浜の方に常設してあるんですけど、うん、はい、ストリートピアノって意外とその移動してるんですよ、うん、いろんなところに期間限定で移動していて、香川県、岡山県、広島県、静岡県、京都、あとは海外では韓国でもちょっと旅行のついでに弾いてみたりとかしてみました、
うんうんうん、はい、でもまあ日本でもそういう移動という形も含めて、うんうんうん、まあ、あるは結構あるはあるんですね。
そうですね、結構増えてきてます、はい、うん、だんだん、
はい、その韓国とかも含めてね、世界的に見ると、うんうんうん、その僕がその最初にすごくこのストリートピアノ夢中になっちゃった、はい、その NHK の駅ピアノ、空港ピアノ、街ピアノ、はいはいはい、まあ、いろんなシリーズありますけど、はい、あれってご覧になったことあります？
あります、うんうん、
はい、あれとか例えば見てると、うんうん、まあ、ヨーロッパとかだと、うん、まあ、結構こう、まあ、置いてあるところでも、うんうんうん、置き始めたのは最近ってとこも結構多いかなするんですけど、す、ね、うん、ただやおら町の人がこう引き出す感じがね、うん、やっぱり僕見てると、あ、ピアノ文化がすごくこう伝統としてね、うん、なんか自然に暮らしの中にあるんだなっていう感じがすごいするんですけど、はいはいはい、その文化の差みたいなの感じられたりすることありますか、
う
ん、
そうですね、私もその番組を拝見してて、うん、やっぱその置く場所もまず全然違うなと思ってて、
置く場所、
空港の割ともど真ん中にあったりするじゃないですか、駅のど真ん中、はいはい、でもやっぱ日本だとちょっとやっぱ奥の方とか、うん、なんかこう仕切りがあるとか、やっぱちょっとなんか日常にこうめちゃくちゃ溶け込んでるっていうよりもまだちょっとイベントっぽいというか、うんうん、なんかこうちょっとあんまり常設のところも少なかったりとか、うんうんうんうん、 あとやっぱこうフラッと弾くっていうよりもやっぱ上手い人がすごく日本人はこうバーッと弾いてるってイメージがあるので、なんかもっとね、あの海外の方が気軽に文化としてなんか染み込んでる感じはしてます。
なんか決して確かにそのあの番組見てても上手いっていうわけではないけど、でも好きでやってるしっていうところの本当に生活のさっきおっしゃったように質問とシームレスっていうか、あの感じがやっぱ素敵だなと思うし、羨ましいですよね。
羨ましいです。
でも同時にやっぱりそのハラミちゃんがストリートピアノにこそこうなんていうかな、魅力というかあれを感じてるのもやっぱりその生活と地続き部分っていうところですよね、やっぱり、ね、
そうですね。やっぱそのストリートピアノの良さもやっぱりその場でしか感じられない風とか匂いとか、なんかそう人々に囲まれてその場で弾くっていうのがすごく自分魅力を感じてるので、なんかいつか世界中のストリートピアノを旅したいなとは思ってます。
いやそれハラミちゃんが世界のいろんなとこ、それこそ あのマルタ島のあそこだみたいなところに
行きたい、
ね、行くの僕らも見たいし、
それマルタ島一番好きです。
あのマルタ島はいいよ、はい、
ね、一番好きです。そこあそこ
ね、あのストリートピアノでその弾かれるときに意識されてることを、こう心がけてらっしゃることとかありますか？
そうですね、やっぱ自分の中ではストリートピアノってやっぱその技術の披露の場ではないっていうのはやっぱ思っていて、まあ、それなら別にコンサートとかライブでやればいいと思うので、なんか自分の中でこうカバンいつも背負ってカバン1個で行って、なんか結構フラッと行って日常の BGM としてなんかこう楽しんでもらえるようには気をつけてます。
楽譜も見ず、
そうですね、
でもにもかかわらずこう即座にリクエストも答えたりされるんでしょ、だって。
あ、そうですね。
レパートリーって何曲ぐらいあるんですか？
もう自分が知ってる曲なら何でもその場で弾くことができます、はい、
これですよ。
はい、
うないさん、
でも YouTube で1回だけ聴いた曲もコピ、完コピして、
そうです、
聞くからもう絶対音感、
そうです
ね、なるほど、そうかそうかそうか、それでもう耳コピーいきなりできるってあれがあるんだな、なるほどなるほど。でですね、ぜひですね、ストリートピアノについてさらにちょっとね伺っていきたいんですけど、ちょっと基本中の基本でストリートピアノってどういうこうピアノがタイプのピアノが置かれてたりとか、こうピアノのそのなんていうの質とかね、その
あ
たりってどうなんですか？
はい、いやピアどういうピアノが使われてるかでいうと、はい、やっぱよく聞くのは結構その廃棄される前のピアノだとか、あとやっぱ都庁はその都民の方から寄付、はい、寄付で募ってそれで選ばれたピアノって、はい、草間彌生さんがペイントされてるっていうのは知ってます。
都庁のやつはそうなんだ。
そうなんですよ。
なるほどなるほど。これ、まあ、もちろん調律とかを常にある程度してない、あと手入れも必要ですよね。
そうですね、やっぱこう定期的には調律されてるんでしょうけど、やっぱ必ずしもすごく上質なものとは限らなくって、やっぱりちょっと音が狂ってたりとか、なんかある音がどの音が出ないとか、なんかそういうのもあるんですけど、そういうのを含め、なんかストリートピアノの味というか、なんかそこもいいなと。
それもそこでしか会えないものですもんね。はい、
そうですね。
その町に行って、その町の、例えばおじいちゃんおばちゃんと会話するように、なんか会話ですね、なんかね。
うん、本当にそうです、
あ、なんか癖がある音だけど、
そうそうそう、
ここがまたいいな、みたいな。
そうなんですよ。なので、その場で出会って、あの、一音目で判断する感じがすごく好きで。
あ、そういうピアノね、
そうなんですよ。あ、なるほど、みたいな。
あ、こういう
感じだな、みたいな。
あなたこういう声、なるほど、なるほど、みたいな。
そうなんです、そうなんですよ。その、一音目で、あ、意外と、繊細な子なんだねとか、あ、思ったより迫力出るねとか、そこ1曲1音目で感じるその瞬間がすごい好きで、はい、たまらないです、ね、
これ当然レパートリーのチョイスとかもそこらで少しずつ変わってきたりするわけですか？
そうですね、それは割とピアノっていうよりも割とその周りの人々の年齢とか、親子連れとか、なんかそういう年配の方とか、そういうので判断して曲はその場で決めることが、はい、多いです。
その時その時のオーディエンスでと、なるほどね、
そうですね、
ということでですね、まあ、最近はね、ストリートピアノで映える曲、ね、学習そんなのも出てるっていうことなんで、
そうですね、
ぜひちょっと今日はハラミちゃんでね、いろんなストリートピアノやってきてると思うんで、
はい、
どういう映える曲ってあるんですか、やっぱストリートは。
映える、そうですね、やっぱ映えるで言うと、まあ、まずはみんな知ってる曲が一番いいなと思ってて、あとはやっぱ音数が多い、やっぱ、こういうなんかこう指がよく動くような、
手数が多いというか、
そうですね、曲がやっぱり映えるのかなとは思って、
やっぱ見ててね、うわすごいってなりますもんね、
そうですね、
これ
分かりやす
い、なるほどな、あの僕らライムスターの、そのライブの持論として、やっぱり不特定多数、要するに自分たちだけのファンじゃない人が多いところほど、あの要するに 芸要素っていうのかな、その技術のところだけで驚かせる芸要素が、あの強い方がいいとかっていう持論があって、ちょっとそれにも通じるのかなっていう、
ありますあります、割とこう体の動きとかも結構大事かもしれないですね、そういう意味だと、
はい、パフォーマンス力ね、
そうですね、
あとなんか他にありますか、こう映え要素、
あやっぱりそのさっき言ったやっぱ子供が多い時はそのやっぱ パプリカ選んだりとか、なんかアンパンマン選んだりとか、やっぱそういうなんかこう手拍子をしやすいような曲とかも自分の中では意識してます、
あ手拍子が乗りやすい、周りも巻き込んでいってやす
い、動かしたくなっちゃう曲とかですかね、
あと当然その場の空間とかどうですか、響きとかも当然違ったりするんだと思うんですけど、そのあたりはどうですか、違いはありますかね、やっぱり
そうですね、やっぱりその天井が高いところとか、はい、外とか、あとなんか雨に打たれてよく湿気帯びちゃってるピアノとか、割と天候とか高さとかでも全然違ってきますね、音は、
都庁なんかここ広い空間ですけど、どうですか、
そうですね、
グランドピアノだし、
都庁は広くてかつグランドなんですけど蓋が開いてないんですよ、グランドピアノの、パカって開けるものが開けられないっていう規則なので、なので思ったよりすごく響くってわけでは、いたずらしちゃう子もいるかもしれないから、そうなんですよ、物が入ったりとか、そう
そうかそうか、え、じゃあそういう都庁でじゃあ映えるというかね、そのハラミちゃんがチョイスするとしたらどういう曲やりますか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、割とこう感情込めたりとか早弾きっていうよりも割と自分の中であっさりした曲がいいと思ってて、うん、ほうほう、例えばロビンソンスピッツさんの、
あいいこれたまたま居合わせたら最高です ねうわいい
よがっている
うわ平日の空いてる都庁でたまたま居合わせたりしたらもうずっといっちゃうな、これ
来ましたロビンソン、へえ、これでもそのピアノ用のアレンジとかっていうのもハラミちゃんがね、
そうですね、自分でやってます、
そのリクエストでいきなり弾く場合もじゃあその場でこうなんていう即興アレンジっていうか、
そうですね、その場でもう耳コピし、その場でしたりすることもあります、
すごすぎ、これちなみにあのハラミちゃん以外でも例えば都庁だったら弾きたがってる人ってやっぱり結構来るもんですか、
結構多くて土日とかだと本当10人20人とか並んで
たり、
そうなんですよ、
あじゃあ1人5分とか、
そうですそうです、5分で、うんうんうん、
そっか、腕の立つ人たちがきっと見せたいんですよ ね、うん、ね、
そして今僕ら当たり前のようにですねロビンソンを弾くハラミちゃんにめちゃめちゃ話しかけてますけど
本当ですね
迷惑だつ
本当ですね、
何でも話しかけてください、はい、
ということで他にはハラミちゃんね、さっき言ってた横浜の館内、ストリートピアノ、
はい、
あそこだとどこがどんな感じが入るってことですか、
そうですね、あそこはやっぱ結構尖ってるんですよ、音が、
音が尖ってる、
そうなんです、
ピアノそのものが、
いやピアノその、ピアノ音がこうガッて尖ってるので、うん、結構早弾きでこれやっぱさっきの千本桜、
うん、
ああ
うん、
ああいい、
あなるほど、
でもこれ電車乗り逃しますよ、ちょっと待ってみたいな、乗んなきゃいけないんだけど、ちょっと待ってみたいな、
これだとでも
これすごい、
このマリナード広だってね置いてるところは要するに人が結構行き交うところだから、ね、その街の雑踏の音に負けない、
うそうですね、
ね、パワーであるとか、生演奏、はい、生演奏を聞かせていただいて、そうです、ね、今弾いていただいてます、あまりにも普通に喋ってるから生で弾いていただいてますからそれを言わないといけない、
はい、
うん、いやでもやっぱその確かに分かります、その、あの都庁のすごくガランある種こう広い空間っていうのと、やっぱそのね館内のこう割とこう雑踏の中、
ね、
当然入る曲違いますしね、
変わってきますね、
逆に俺今聞いててやっぱりその館内のその雑踏の街のこう声っていうか音っていうか、なんかなんとなく向こうに透けて見える感じがしますよね、やっぱね、
足早に歩く人たちがこう見えるというか、
うん、
そしてですね、じゃあその場でリクエスト、これ大丈夫ですか、時間が許せば、じゃあ触りでいいんですけど、
はい、
いきなりでいいですか、
お、どうぞ何でもください、
じゃあボヘミアンラプソディ、
お、
クイーンあたりいかがでしょうか、
はい、
すげーえっ、え、だってこれ弾いたことがあって何度も弾いてるわけじゃないですよね、
あ、弾いたことあったんですけど、うん、レパートリーとしてあるので、
うん、
最近はね、ここ数年だったら多分ボヘミアンラプソディリクエストはねあったかもしれないけど、いやでもやっぱこれがいきなりこう
バーン
って
、すごいっすよ。
やっぱさ生のね音波だから、うんうんうん、今生で今スタジオでこう弾いていただいてますけど、生で弾いていただいて、やっぱその鍵盤を吐くあのこうカツンコツンと音とかも含めての演奏感があるから。
しかも一切手元見てないですかね。ずっと笑顔で、
そうだよ、
ずっと笑顔で、
笑顔トーク。
笑顔トーク。
すごいわ。
ありがとうございます。
わ、しかもちゃんとトークに合わせて。
おちもつけて。いやー楽しい、
ね、もう永遠とリクエストしたくなっちゃいますね。
100曲、はい、
ね、ということで、もうちょっとね、実はですねこんなこんなであっという間に時間が来てしまいましたが、ハラミちゃん、はい、最後にですね日本のストリートピアノこれからの課題というか、何だと思いますか。
そうですね、やっぱさっき言ったみたいに海外と違ってやっぱちょっと騒音問題があったりとか、やっぱちょっと文化として根付くにはまだねちょっと時間がかかる感じがするので、うんうん、ちょっとまあ今ちょっとやっぱ得意な人とかYouTuber とかがやっぱ引く感じになってしまってるので、それもっとね猫踏んじゃっただけでもなんか帰りになんか引くとか、なんかチューリップとかでもなんかこうコミュニケーションが取れるような世界になりたいなと思ってて、なのでやっぱ常設もう全部の駅に置いてるぐらいの勢いでストリートピアノ増えてもいいなと思ってます。
サカス広場とかあっていいですよね。
それだけでね、ちょっとこう気持ちが和らぐしさ、あのそれこそちょい下手馬の方がさ心なんか
そうなんです
ね、和んだりするじゃんとかね。うん、ありがとう、 いいわやっぱ和むわ。ちょっとだから僕が今ね実は小学生のエレクトーン以来、一曲でいいからやっぱ弾けるようになりたいのって思い始めて、
ね、
だから電子ピアノ買ってうちで練習しようかなぐら
い
思ってて、いずれちょっと下手かもしれませんが、はい、というあたりがね、はい、その際はちょっとまたねあのいろんなミュージシャンに行ってるんですけど、ハラミちゃんにもちょっとご指導いただいて、レッスン料積みますんで、
コラボ動画です、コラボ動画です、
コラボ動画
ぜひ YouTube で、ね、
はい、ということで本当にありがとうございました、
はい、
ハラミちゃん、
ありがとうございました、うん、
最後にお知らせことなどありましたらお願いします、
は
い、
そうですね、ファーストアルバムハラミ定食が現在発売中なのと、あと8月13日に中野サンプラザで初のホールコンサートします、うん、あとは、YouTube でハラミちゃんと検索してぜひねピアノの動画楽しんでいただければと思います、はい、よろしくお願いします。
今の告知も弾きながらずっとお話を、ね、していただいております
から、CD 流してるわけじゃないですからね、
そうですよ、ですからね、またこの満面の笑顔と本当にね、ハラミちゃんご自身がこう音楽をピアノを弾く喜びっていうのを外に発散している、うん、でそれによってハラミちゃん自身も、うん、ご自身の人生も救われたっていうか、うん、もうなんか、もうい
いですね、
ウィンウィンでしかない
三方よし、
うん、っていうね感じで本当に、
う
ん、はい、またよろしくです、例えばもうちょっと長い感じのライブライブコーナーもありますんで、ぜひお待ちしてますんで、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。以上、今夜のゲストはストリートピアノからメジャーデビューされました YouTuber ハラミちゃんでした。また会いましょう。After 66 Junction。
パンサー向かいのフラット。木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。